きました。音量関連はわかりませんが、9人9色続きをいきたいと思います。早速立ち上げて、画像はどうかな、出した方がいいかどうかわかんないけど、まあ、とりあえず出して、いきたいと思います。まあ重いんでね、とりあえず、まあどうなるやらわかりませんけど、音切って、とりあえず画像アップはしときます。落ちる可能性大です、重いんで。じゃあ行きます。昨日二人呼んで、なんだ、二人とも犯人ではなかったので死亡という形だったので、あと7人のうち、どやつが犯人なのかというところ。プロローグは飛ばします。山川清流と八方新吉は読んだので中根、を今日は読みたいと思います。中根隆人56歳、169cm、 56kg、 男性、おひつじ座、 B 型、埼玉県川越市。この年になってもまだ独身、似合わないロン毛を金髪に染めている、自意識過剰な売れない作家。この人でいいですか？はい。午前2時2分、食堂に6人の男女が集まっていた。一つのテーブルを囲み込み、この日2度目の会議を開いていた。初めの会議は今からおよそ1時間半前、山川清流という若い男の死体が発見され、佐賀ひとみという女性の失踪が発覚したために起こった。それからわずか90分しか経っていないだというのに、もう一つ死体が増えたのだ。皆神妙な面持ちで恐怖に震えているかと思えばそうでもなく、冷静に落ち着き払っていた。そして当然中根隆人もそのうちの一人だった。このペンションは殺人ペンションとかいう名前だったかしら。皮肉めいた口調で女が沈黙を切り開いた。女の名前は坂下彩乃、隣に座る坂下良二の妻であるようだ。吊り上がった眉に高い鼻、確かに美形の顔立ち、そして抜群のスタイルではある。さらには29歳という年のせいもあるのだろうか、全身から発せられる女のフェロモンは男をそそるには十分すぎた。だが相当の男でないと付き合ってなどいられないだろう。彼女の丁寧すぎるほどの言葉遣い、夫に対する態度を見ていると相当のサディストの気配がする。一歩間違えれば狂人になるほどのだ。夫の領事は神聖マゾヒストなんだろうが、中根はマゾの気配は少しもない。ただあれほどのサディストを真に屈服させることができたなら、それは最高に快感だろう。うむ、さすがにこれほど立て続けに殺人が起こるとそう思わざるを得ないですな。女の皮肉をさらりと受け流したのはこのペンションのオーナー天宮源次だ。なんでもかつては週刊誌の記者をやっていたらしく、会話の節々からは抜け目のなさを感じる。隣に座る高校生の娘凛とは二人で協力して経営しているらしい。だがどうにも二人が親子の関係にあるとも思えない。理屈ではなく感覚がそう伝えている。そして中根のこの感覚は当たった試しがない。でもいいじゃない、それはそれでお客さんが呼べそうだし。残る一人がこの女、水上桜だった。共に旅行にやってきた山川、そして恋人の八方を殺されただというのに、さしたるショックを受けた気配もない。それどころか変わることなく明るさを振る舞っている。ただやはり心配な部分もありますね。 娘は夜中の1時や2時まで温泉の掃除などもしています。まあただ私の考えとしては自分の身は自分で守ること、こう見えて凛はしっかりした娘ですから大丈夫でしょう。オーナーは軽い笑い声を立てた。なるべく場を和ませようとしたのようだが、誰も続いて笑いはしなかった。ところで犯人は誰だと思うね。誰も話を進めようとしないので改めて中根は切り出した。
そうですわね、私じゃないということは確かかしら。
私でもないわ。僕でもないぞ。私でもありません。
私も違います。
当然わしでもない。
言ってから中根は一度をぐるりと見渡した。
だが確実に山川君と八方君は殺された。犯人はここにいる誰かか、それともなかったら行方をくらましている佐賀さんか、もしくは外部の誰かということじゃ。まあ外部の人間ということはほとんどありえないでしょう。ここは人里からあまりに離れすぎています。車で来れば誰かしらエンジン音を聞きつける。かといって歩きではこの雪の中厳しいでしょうね。
とすると佐賀さんがこの中の誰かってことね。
一同はそれぞれの顔を見ます。
おそらく佐賀さんが犯人だろう。
そう思いつつもこの二つ目の殺人によりそれまでなかった猜疑心が互いに生まれてきたのだ。それこそ中根が求めていた展開だった。
ただお互いがお互いを疑い合っても解決はしませんね。
そこでどうでしょう、ここらで犯人探しでもやってみては。オーナーの発言には誰も答えなかった。しかしそれぞれが頭を巡らせ始めていることは感じ取れた。
犯人を見事捕まえることができた方はこの滞在中の宿泊費を全て無料ということにしましょう。
その代わりに逃げられても困りますし、犯人が捕まるまでは皆様に滞在期間を延ばしていただきます。特に坂下さんと水上さんは明日お帰りになる予定の日ですが延泊をしていただきます。それでもし私か凛が捕まえることができたら、そうですね、倍の宿泊費がもらえるということでどうでしょうか。オーナーはそう言ってニコリと笑った。一方4人の宿泊者たちもニコリと笑ってそれに応えた。まさに最高の旅行になることが中根の頭に満ちていた。まさかこれほどまでの幸運がやってくるとは。中根はベッドに寝転んで頭の中で計画を整理し始めていた。中根がこのペンションにやってきたのはつい昨日のことだった。売れない作家を続けていた中根は幸運にも知り合いの知り合いから宿泊券をプレゼントされた。中根は作家としてのプライドも高い。自分がここのところいい作品が書けないのは環境のせいだと考えていた。かといって自分自身では旅行に行けるほどの財力もない。広大な北海道への旅行は神様からのプレゼントだと思っていた。が神様からのプレゼントにはまだ続きがあるようだ。中根は初めの殺人を起こした犯人、つまりは山川清流を殺した人間が誰だか知っているのだ。中根は昨晩遅くまで原稿を書いていた。がどうにも気分が乗ってこない。午前2時過ぎ、少し館内でもうろつこうと真っ暗な廊下に出たのだった。2階の廊下を突き当たり、引き返してから階段を上がった。そして3階の廊下に出ようかというとき、廊下に気配を感じた。
誰かが何か重たいものを引きずっている。
中根は階段のへりに身を沈めながらじっと射抜くように目を凝らした。
運んでいる誰かは背の低い人間だ。おそらく女性に違いない。
そして運んでいるのは人間らしき物体だ。中根は直感した。
誰かが誰かを殺したに違いない。そして305号室に死体を運び込んでいるのだ。
これが中根にとって幸運の第2章の始まりだった。中根はその後しばらく廊下を見つめていた。犯人とおぼしき背の低い影はその後必死に廊下を掃除していた。おそらく絨毯に染み込んだ血痕を拭いていたのだろう。
犯人にとって幸いなことに廊下の絨毯は赤い色をしている。暗がりで拭いたとこで丁寧に拭けば見た目にわからない程度にまで拭える。中根は殺人を確信すると今度はもう一つ大事な作業があった。被害者が誰がどうかなんていうことはどうでもいい。それより誰が犯人かということだ。ペンションに泊まっている女性は4人しかいない。304号室の水上さくら、301号室の坂下彩乃、205号室の佐賀瞳、そして1階の従業員室に住むオーナーの娘天宮凛だ。もし作業終了後3階のどこかの部屋に入ればそこで犯人が割り出せる。2階の廊下を進めば佐賀人、1階にまで降りれば天宮凛が犯人ということになる。そして犯人は1階まで降りていったのだ。翌日中根はそしらぬふりをした。死体はどうやら山川清流か佐賀瞳のどちらかのようだった。そして捜索が始まる。中根もそちらのふりをして捜索隊に加わった。当然山川の死体は305号室から見つかった。だが中根にも不思議でわからなかったことは佐賀瞳が行方不明であるということだった。ただそれがまた神様からの3つ目のプレゼントだと思い直したのは初めの会議の最中だった。ここに集まった連中は何ともおかしな連中ばかりだった。殺された人間がいるというのに驚きもしないし騒ぎもしない。オーナーに至っては電話も線が切れているし車も危険だという。確かに外では雪が降っていて車で走るのは危険かもしれない。だがそれほど支障がない程度にしか降っていない。客の安全を考えての判断かもしれないがあまりにおかしなことだ。他の連中も別段済ました顔をしていた。大して推理もしないで行方不明の佐賀瞳を犯人に仕立て上げた。ただ一人八方新吉を除いては。そこで中根は思いついたのだ。うまく誰かを殺そう。そうすれば万事がうまく回る。中根はその考えを実行に移した。幸いチャンスはすぐに巡ってきた。やはり神は自分についていたのだ。どうやら八方が女と温泉に入ることにしたらしい。その時中根は脱衣所の陰で身を潜めていた。本当は坂下良二を殺すつもりだった。坂下良二が一人で温泉に向かうのに気がついたからだ。それはそれで良かったのだが八方新吉を殺してしまう方が都合が良い。一番厄介になりつつあった男を殺せる上にさらに大きな疑いを坂下良二にかけることができるからだ。中根はそっと八方に背後から近づくと思いっきり殴りつけた。一撃目で相手の意識が半分飛ぶのが見て取れた。そしてもう一撃。八方がピクリとも動かなくなるのを確認してからすぐに足早に脱衣所を抜け出したのだ。それから1時間、思った通り2度目の会議が開かれた。ここでも幸運が舞い降りた。まず全てのものが怪しむというあのゾクゾクするような雰囲気。小説家である中根はビンビンと刺激が与えられた。それに明らかに一番強い疑いは坂下良二に向けられていた。さらにオーナーから宿泊費無料の一言、10泊分、10万円近くが自分のものになるのだ。これ以上の幸運など考えられない。だがまだ神様からの贈り物は続く。今度は脅迫を使い雨宮凛をものにするのだ。あの娘はまだ生娘に違いない。いたぶりなじり、そして奪った時どんな反応をするのか見物であった。やがて夕食の時が来た。まだ誰も犯人を挙げる者はいない。大体あの頭のおかしな連中に分かるわけはないのだ。第一の殺人と第二の殺人では犯人が違うのだ。時間がもどかしかった。中根は夜が更けていくのを待っているのだ。毎日雨宮凛が2時近くまで風呂の掃除をしていることは知っていた。そしてオーナーはそれ以前に寝てしまうことも知っていた。あとは他の客の連中のことだが、さすがに殺人のあったその日だ。夜中の1時や2時に廊下を歩き回っていることもないだろう。しかしどうにも待ちきれない。まだ時間は12時だ。 まだ他の連中はともかくオーナーも眠っていないかもしれない。それでも待つという我慢がならなかった。今ならもう雨宮凛は浴場の掃除に行っている頃だろう。行く。選択肢、風呂に行くか我慢するか。行く。結局中根の限界もこれまでだった。理性は欲望に打ち勝つことはできない。特に中根の理性は極めて弱い存在だった。誰かに見つかっても言い訳ができるよう念のために中根は風呂に入る準備は持った。そーっと部屋のドアを開けて廊下の様子を眺めた。誰もいないようだ。しんと耳を澄ませてみても物音一つ聞こえてこない。それはそれで不気味に感じることなのだろうが、今の中根には何より嬉しなことだった。中根は廊下を舐めるように進んでいく。足音一つ立てないようにことは慎重に運ばなければならない。階段を降り、そして1階へ。もし見つかっても言い訳はできる。しかしそうすると脅迫の実現には支障が出るかもしれない。中根は猫のように素早く身を踊らせて、いよいよ脱衣所に足を忍ばせた。ん？驚きのあまり危うく声を立ててしまうところだった。
おや、中根さんじゃないですか。
最悪の鉢合わせだった。そこにいたのは眠っているはずのオーナーだったのだ。
こんな夜遅くに入浴ですか？
自分の顔に何か余計な表情の変化はあるまいか。なるべく平静を装って答える。
ああ、ちょっと仕事に熱中しすぎての、気がついたらこんな遅い時間になってしもた。
そうですか。まあ私も毎日一人風呂っていうのも寂しいことですし、今日はちょうど良いパートナーができて嬉しいですよ。何か引っかかるフレーズだ。やはりどこかしらこの男には食えないところがあるようだ。今はなるべくこの男とは話をしたくない。しかし今ここで部屋に取って返すわけにもいかなかった。中根はじっくりと時間をかけながら衣服を脱いだ。その間になんとか頭を冷静に保とうとした。
それにしても中根さんはなかなか勇気がありますな。
相変わらずオーナーはとぼけた調子で話しかけてきた。
殺人犯がうろついているかもしれないというのに、こんな夜更けに一人で入浴ですか？
それを言うならオーナーもじゃろ。
やっぱダメだ。音があんまりあれだ。でけえ音が。で、次。
それを言うならオーナーもじゃろ。いかにペンションの経営者じゃからといってこんな時間に入浴とは物騒な気がするがの。
いえいえ、その心配には及ばないんですよ。
というと？
いえね、私分かっちゃったんですよ。
はじめ中根はオーナーの言葉を理解できなかった。
ここだけの話なんですが、私犯人が誰なのか分かっちゃったんですよ。
それは衝撃のような言葉だった。
この食えない男のことだ。ただのハッタリにも思えない。
この男はどこまで知っているのか、中根の心臓は高鳴りだと思うんじゃね。
何をおっしゃりますか。実は中根さんだって犯人が誰だか知ってるからこそ、こんな夜も遅い時間に先ほど殺人があったばかりの浴場にまでやってこれたんでしょ。
さらに中野の心臓は高まる。
この男は知ってるのだ。自分が先ほどの殺人の犯人だと知ってるのだ。
雪見風呂というものもいいものですなぁ。私ね、この雪見風呂に惹かれてたんですよ。昔、誰だったかな、ちょっとした有名な芸能人を追いかけて、この北海道の冬の温泉宿に取材に行ったことがあったんですよ。その時泊まった宿で、初めて雪見風呂というやつを味わいまして、骨の髄まで惚れ込んでしまったんです。その時私はすでに描いてました。絶対いつかはこの北海道の地に温泉宿を開くんだとね。
オーナーは舞い降りる白い結晶を目で追いかけた、淡々と話していた。だが中根には耐えられなかった。そんな思い出話などはどうでもいい。この男が殺人についてどれくらい知ってるのかを知りたかった。
で、どうしたんじゃ？それがどうしたんじゃ？
おいおい、やだな。老いぼれ近いんだから、そんなに語気を荒げて喋るもんじゃねえぜ。それに人の話は最後まで聞くもんだ。
突然、それまで穏やかだった口調が一変した。
まったく老人のくせに気の短いやつだ。いいが、俺はその時、取材先で幸運が一つ舞い降りた。その有名人が殺人をしでかしたんだ。事情のもつれだったらしい。
張り込んでた俺は最高だったぜ。おかげで大金を手にすることができたんだからな。
中根もその事件の記憶は片隅にあった。確か有名女優が浮気相手のモデルの男を刺し殺した事件だ。事件の瞬間さえも捉えていたその写真は毎日のようにワイドショーに取り出さされていた。
面白えよな、殺人事件ってやつは。死んだやつが不幸になって殺したやつも不幸になっていく。だがその代わりに周りに大金を振りまくんだからな。
オーナー、いや天宮の目つきはすでに変わっていた。暗い闇に不気味に鈍い光を見せていた。
冬の北海道、田舎に建てられたペンションで7人の惨殺死体発見。生き残ったのはペンションのオーナーただ一人。これはニュースになるぜ。俺は実力小説でも売ってここはそのまま殺人ペンションに。
ただ気にかかるのはあの女、サガとかいう女だな。まあおそらくどこかでくたばってるんだろうが、なんだったらどこかで片付ければいい。俺はそっちの世界にも顔は利くからな。
お前どうしたいんじゃ？どうするつもりなんじゃ？
だからお前はもう用済みなわけだ。うまく働いてくれたよ。とりあえずここまで二人うまく片付けてくれたわけだ。ここから先は俺の仕事だ。お前の代わりにいい作品を書いてやるから眠れや。
わしじゃないぞ。一人目を片付けたのはわしじゃないぞ。
知ってるぞ。それでお前は俺の可愛い娘と寝ようと思ってたんだろ。あいつは俺の奴隷だとも知らずに生娘だと思ってな。
すでに天宮は目前まで迫っていた。だが中根はどうしても動くことができなかった。まるで蛇に睨まれたカエルのように恐ろしさに指一本動かせないでいた。鋭く土手っ腹に衝撃が走った。続けてもう一撃。見ると白い温泉の湯がだんだんと赤く染められていった。それが自分の血だと確認するかしないうちに意識は、流れが最後に受け取ったのは死神からのプレゼントだったのだ。中根隆人死亡。
で、あと一人読んで、今日は終了の予定です。分かったの？犯人分かったぞ。てか探し瞳はどうしてるのか気になるな。探し瞳行こう。
探し瞳、27歳、164センチ、52キログラム、女性、カニ座、 A 型、東京都世田谷区。富豪の令嬢で東京の成城に実家がある。しかし令嬢がゆえの悩みを抱えている。かなり重度の潔癖症に悩まされている。趣味で写真を撮るのが好き。ぼんやりと、至ってぼんやりと佐賀瞳は窓の外を眺めていた。真っ白く広がる景色は一つも動きを見せない。ずっと変わらずに白い顔を凍らせていた。時計を見ると午前7時半を指していた。佐賀は真っ白いワンピースに着替えると長い髪を軽く整えてから部屋を出た。
おはようございます。
ペンションのオーナーが朝の会話を投げかけてくる。その顔にはいかにもな笑顔を携えていた。
おはようございます。
今日はいい天気ですね。きっといい写真が撮れるでしょう。
ええ、雪の降ってる日も北海道らしくていいんですけど、外に出ることもできませんからね。
簡単な朝の会話が交わされる。好きではなかったが佐賀はこの手の会話に慣れていた。それにこのペンションに初めて来てからもう3年目。まるで知らぬ者同士というわけでもない。そう、もう今年で3年目だった。佐賀はオープンしたてのペンションを狙っていた。そして佐賀は思い通りのペンションを見つけた。
霊源シル、それが宿の名前だった。白く統一された外壁は佐賀の好みだった。室内にはそれほど装飾品も多くない。外には何も見えないほどの雪原が広がっている。そして冬の客はおそらく少ない。佐賀は全ての条件に満足だった。オープンと同時に一番フロントから離れた2階の一室を借りた。1年365日毎日その部屋を借り切ることに決めたのだ。耐えられている。それより一人になれる空間が欲しい。それでいて潔癖な、それでいて安全を親にも認められる空間だった。佐賀は朝食を済ますと一旦部屋に戻り、コート、マフラー、帽子、そして薄い絹の手袋から厚い毛皮の手袋に付け替えた。カメラも肩から下げている。すべて準備が整うと車のキーを片手に外に出た。冬の北海道の寒さは厳しい。さすがに雪の降る日は外出を控えているが、晴れている日なら厚着をすれば程よく気持ちがいい。それに運転が好きな佐賀にとって雪のど真ん中を走るというのも面白い。決して都内では味わえぬ醍醐味だ。午前中は辺りの写真を撮って回るのが常だった。この日佐賀は車を50分ほど走らせて小さな林のそばに陣を取った。車から数十メートルほど離れてぼんやりと雪原に腰をかける。ほとんど何も起こらないし、何者も動くものはない。だがそれでいいのだ。次第に自分の撮りたいものは現れてくる。そしてこの日も佐賀は数十枚の写真を撮った。ふと雪面に黒い塊を見つけた。野ネズミだろうか。氷漬けにされていた。佐賀は表情を一切変えないでシャッターを切った。続けざまに2枚3枚と。午後3時を過ぎると佐賀は車を再びする。30分程度走らせたところで佐賀は車を止める。すると待ってましたとばかりに助手席のドアは開いた。
今日はちょっと待たせちゃったかしら。
ううん、今日は晴れたの。
あら、凛ちゃん嬉しそうね。だって人ねえと話せるんだもん。昨日は吹雪だったし寂しかったから。そうね、ライブでもしましょう。
佐賀と凛の関係は変わった関係だった。佐賀は主に冬の時期、だいたい年に一度か二度ほどしかペンションに行くことができない。一方凛はペンションに住んでいる。晴れていると佐賀は必ず写真を撮り家に外に出る。凛は必ず雪原の真ん中まで。ここで二人は待ち合わせをしているのだ。二人は車の中で時間ギリギリまで語り合う。でも宿に戻れば二人が会話をすることはまずない。あの男の目が光っている限り宿での二人の接近は危険だからだ。
ねえねえ人ね、今日は何の写真撮ったの？今日はね、ネズミの死骸が撮れました。珍しいね。この辺はなかなか動物いないのに。いないからこそ面白いんじゃない？見つけた時のこの感動。私が人ねえに会ったみたいな感じ？
凛は透き通った眼差しを佐賀の目にぶつけた。それは可愛らしいとしか表現できなかった。もともと凛は外見も可愛らしい。背は低く顔も小さい。すれりと細い手足の小柄な体格をしていた。目はパッチリと化粧もほとんどしていない。髪は結んで二つお下げを流していた。がそれにも増して性格は純粋であった。凛には全く邪気を感じられない。明るく弾けていて佐賀には持ち得ない笑顔を持っていた。自分と相反する全ての要因が佐賀は好きだった。が共通するところもなくてはお互いは交わらない。凛にも佐賀と同じように奥底の暗いものを持っていた。
なんかさ、今日ね、もしかしたら夜にも遊べるかもしれないの。
佐賀のことを不思議に思ったのか、凛はより明るい声をかけてきた。慌てて佐賀は現実に戻る。
どうして？なんか今日ね、新しいお客さんが4人も来るんだって。
へえ、珍しいわね。
それでそのうち3人が何か若い人たちらしいのよ。 お父さんたら張り切っちゃってその人たちと飲みたいらしいよ。
またあの男、またあの男は。
坂の心に影が舞い降りる。
あの男が何を欲しているかは大体の想像がつく。
また新しい獲物を探しているのだ。そして新しい獲物を捕まえた時、凛はどうなるのか。
それでね、多分機嫌よく飲んで早めに寝ちゃうと思うの。もしその人たちと飲まなくてもきっと一人で飲むわ。7人もお客さんが来るんですもの、嬉しくてたまらないと思うのよ。
リンはクスクスと笑う。あの男の喜ぶ顔がまるで自分のことのように嬉しいようだ。そんなリンをかなも。
だからさ、今夜密会しようよ、密会。密会だなんて大げさね。
そう言いながらも決して大げさなんかではないと思っていた。大変なことなのだ。
ねえ、どう？
選択肢、密会をする、やめておく。密会をする。ここは密会をします。
そうね、いいわよ。本当に？やった。
リンの顔中に笑顔が広がった。本当に心から嬉しそうだ。
多分12時くらいにお父さんは眠るでしょ。それから私は温泉の掃除をしなくちゃいけないから、だいたい2時くらいなら平気だと思うよ。うん、わかった。それじゃあ2時に。どうしようか。どうしよう。人ねえは他人に自分の部屋に入られるのは嫌でしょ。それじゃあさ、3階の空き部屋とかどう？なるべく1階から遠い方がいいと思うからさ。わかった。それじゃあ305の部屋にしましょう。
佐賀は楽しみで仕方がなかった。密会。なんともスリリングな響きがある。それに、ペンションの中でも凛と話せるのだ。どうにも落ち着かなく興奮してしまう。思えば、誰かと一緒に話をしたくなることなど、どれくらいぶりだろうか。思い返してみても、長々と答えにありつけない。少なくともこの十数年は、凛以外の人と自ら望んで 人と 話をしたいと金持ちの令嬢。佐賀が人嫌いになった発端は生まれだ。おべっか、偽善、欺瞞、嫉妬。自由はそこに一切なく、ただ目の前に現れるのは金目当ての男たち、そして嫉妬にまみれ、金に興味がない男もいた。すると今度は顔や体を目的としていた。強姦されかけたこともある。嫉妬を持たない女は周りにはいなかった。佐賀の心には歪みが走り、だんだんとひねくれた。潔癖症、死体撮影。自然と佐賀は現実の辛さから逃れ始めた。今でも日々の生活では偽の自分を暮らさせている。誰でも偽の自分は持っている。だが佐賀の場合、それは明らかに本当の自分とかけ離れていた。そのために本当の自分は極端にどす黒く染まっていった。そんな折、逃亡先としたペンションで出会ったのが雨宮凛だった。初めての凛を見た時、ドクドクと湧き上がる興味に駆き立てられた。撮影場所を求めて真っ白な雪原の中、車を走らせている佐賀の目にふと赤い看板が目に留まった。遠目には気がつかなかったが、近くに寄ってみると、そばには真っ白な衣装に身を包んだ少女が立っていた。
こんにちは。
佐賀の方から誰かに声をかけたのはかくも久しぶりのことだった。ところが少女は一向に佐賀の存在に気がつかないらしく、目の前のキャンバスに集中していた。佐賀はじっと少女を見続けた。30×40cm 台の真四角い看板の上に、繰り返し繰り返し少女は色を何度も塗り続けていた。一角塗られたペンキの上に赤いペンキが塗られていく。やがて少女が右手に下げていたペンキの缶が空っぽになると、少女の手は自然に止まった。そこで改めて佐賀はもう一度声をかけた。すると少女は振り返った。
こんにちは。
吸い込まれるような笑顔をしていた。何度目だろうか。佐賀は時計の方に目を合った。 午前1時55分。頃合いのいい時間だ。確か、リンはリンゴが好きだと言っていた。
リンゴのリンは、リンのリン。
リンが嬉しそうに歌っていたのを聞いたことがある。リンのために、佐賀はリンのため、特別に美味しそうな、真っ赤に燃えるようなリンゴを持ってきていた。そして、皮を剥くための果物ナイフも手に持ち、流行る気持ちを抑えて、静かに廊下を歩く。ペンションの廊下には明かりが灯されていない。客の多い夏場ならまだしも、たった数人の客のために夜中電気をつけておくわけもない。懸命な節約だった。だが今はそれが逆に助かる。目立たなくて済むというのだ。佐賀は音を立てないよう忍び足で階段を慎重に上がって2階の廊下から3階の廊下へと身を移していた。すると不自然な影の動きが目に入った。影は部屋の前にいた。影の高さから言って間違いなく男のものだろう。その影男はドアの前に立ち、その部屋に入る心の準備をしているようだ。途端に佐賀の心に憎しみの炎が立ち込めた。あの男に違いない。あの男は凛が自分の部屋を抜け出したことに気がついたのだ。凛がこの部屋で誰かを待っているということに気がついたのだ。そして制裁を加えようといやらしい笑みを浮かべているのだ。佐賀の嫉妬はますます膨れ上がった。これ以上あの男に凛の自由を奪わせておくわけにはいかない。凛は悲しむだろう。しかし自分がいれば必ず凛は立ち直れる。私と凛は分かり合えているのだ。私と凛は愛し合っているのだ。もはや佐賀の心はそれで全てだった。音もなく近づいていく。振りかぶった左手、その手には果物ナイフが握られていた。突き刺す、突き刺す、そして突き刺す。もはや佐賀の心は完全に盲目にとらわれていた。ふと気がつくと、そこはベッドの上だった。真っ白い天井を見つめ、清潔なシーツに横たえられていた。右手には薄い黄色のカーテンがかけられ、左手の枕元にはテレビが据え付けられている。そこは病院に違いなかった。
ここはどうして？
一瞬の驚きの後、すぐに佐賀の顔は曇った。そして自分の手を見つめる。見た目は何も変わっていない。しかし人を刺した感覚はかすかに残っていた。すべてを思い出して佐賀は泣いた。やがて涙も止まって、しばらく佐賀が目を覚ましたことに気がついた看護婦は医者を連れてやってきた。医者は佐賀がどういう状況にいるのか簡単に説明をしてくれた。佐賀は早朝の見いでつく寒さの中、部屋着一枚で気を失っていた。そこへ通りかかったドライバーが佐賀の命を助けた。ドライバーが真っ先に病院に連れ込んだおかげで、かろうじて命は助かった。だが、目が覚めるまで3日間、佐賀は眠り続けていたという。それが佐賀に起きた出来事だった。その後、一旦間を置いてから医者はもう一つ語った。それは衝撃的で、佐賀自身信じられない話だった。佐賀の泊まったペンションで殺人が起こった。凛も含めてオーナー、坂下夫妻など被害者は総勢7名。ただ一人生き残ったのは水上さくらという客だけで、警察は水上さくらに事情を聞いているという。佐賀が、しかし他に6名も死んだとなると。ちなみに佐賀が殺したのはオーナーではありません。真っ暗だったので気がついてませんが、殺したのは山川が殺されたはずだよな。で、続き。佐賀か八方か、まあいいや。で、続き。
佐賀がオーナーを殺したことだけは確かなことだった。しかし他に6名も死んだとなると、佐賀はもしかしたら自分が殺したのではないかと思い怯えた。ところが医者は言う。どうやら初めに殺されたのは山川清流という青年だった。それから日を改めて次々と殺人は起こった。佐賀が殺人現場から事前に逃げ出せて幸運だった。薄着で飛び出したのも犯人の追走を恐れてのことだろうというのだ。全ての事実はよくわからない。ただ佐賀にわかっているのは、自分が一人の男を殺したことと凛を殺人に巻き込ませたこと、そして自分が生きているということだけだった。その後警察からも何度か事情聴取を受けた。佐賀はあえて自らの殺人については語らなかった。警察はある程度事件の全貌を見ていたのだろう。佐賀について多くを聞こうとはしなかった。佐賀は事件に無関係と踏んでいるようだった。数週間後、佐賀は再びペンションのそばへやってきていた。ペンションには二度と行こうとは思わない。しかし凛の心の吐け口だった赤い看板を守り続けていく義務があるように思えたのだ。真っ白なコートに身を包み、真っ白い手袋とマフラー、ブーツに帽子を身に包み、右手からは銀色のペンキ缶を下げていた。そして左手はゆっくりと上下に赤を看板に塗っていく。いつか何かが終わる時まで佐賀はペンキを塗り続けるだろう。それがいつのことなのかはわからない。ただ遠くから何者かが見ている影があることに佐賀はその時気がついていた。 こいつは生存だ。とりあえず驚くというか、犯人がっていうか、それぞれ全員みんなおかしいから、なんだろう、こいつがあいつを殺して、あいつがこいつを殺してみたいになってるから、で最終的に水上さくらが最後生き残ってんのか。でだから野郎がとどめだから、最後の最後、うん、だからそれぞれ動機があってやってんのか。なるほど。で佐賀はたまたま生き残ったのか。9人9色おまけがあるな。人物関係、殺人動機、謎解き戻る。うん、これは全員見てからやろう。とりあえずこれで、今日は終了。そうか、あそこなったんだな。なるほどね。はい、ということで、今日は2人分読んだのでここで終わりにしたいと思います。9人9色はまとめてアップするつもりでこの辺で終わりにします。それではさいならと。んでは切ります。9人9色、これそうだな、なんかまた特殊なパターンですね。それぞれなんか矢印がなんだろう、一方方向でそのこいつがこいつを殺して、こいつがこいつを殺して、ぐるぐるぐるぐるっと回ってっと。で佐賀はたまたま、まあその9人の中では外れたところに
ポイントがあって、そいつはたまたま、あ、でも外れてはねえのか。一番初め殺してるからな。一人目殺してるから、そうだよな。一人目殺して、殺したのは殺したんだけど、その後記憶がないからあれなんだけど、で、一階に連れ去ったところを見ると、で、本当かどうかわからないけど、雨宮凛が、死体は片付けてるんだな。死体は片付けてるんだけど、その後はまあ雨宮凛がどういう形でまあ死ぬのかはわかりませんが、とりあえず、水上桜以外を、潰していこうかなと。とりあえず4人終了で残り5人、そのうち、水上桜を最後に持っていって、他の人たちも先に潰そうというふうに思います。てかオーナーもどうやって死ぬんだてか水上桜よくわかんないな、謎だな。よし、ということでこの辺で終わりにします。それでは、結構面白いかもしれない、うん、じゃあ、この辺で、それではさいなら。